はい。では第6話、機械に支配される仕事とチャレンジということを話していきたいと思います。そうなんですよ。機械に支配されるっていうことなんですよね。仕事がこれからはどんどん。まあ、スーパーのレジに始まり、様々な仕事が機械に支配されていくということで、まあ、これに対して、やっぱり普遍のものであるコピーライティングにチャレンジしてもらいたいなっていう話を今回はしていきたいと思うんですけども、まあそうですね。いろいろだんだん頭がこんがらがってきたことが頃かもしれないんですけども、話の内容がちょっとテクニカルになってきたんでね。まあ、じっくり考えてもらいたいんですけども、まあ次からも、これからもどんどんテクニカルな話をしていきたいと思います。そうですね。難しかったですかね、第5話とかね。ちょっと自分で話しても難しいんじゃないかなっていうような気にもちょっとなってたんですけども、どうしても避けられない部分でなんでね、ゆっくりできるだけこれからも解説していきたいと思うんですけども、で、第6話では何から始めるかっていうと、誰もが抱える2つの問題ということから入っていきたいと思います。まず1つ目が欲望と願望。まあ、これはどういうことかというと、安全安心に生きたいとか、快楽を求めたいとか、健康でありたいとか、認められたいとか、充足感や満足感を味わいたいという話です。まあ欲望と願望ですね。二つ目が、苦悩を手放したいということで、不安や苦悩、痛み、焦り、苛立ち、怒り、ストレス、コンプレックスを手放したいけども、なかなか手放せないという状況を表します。これが二つの問題ということになっております。まあ、誰もが持っている問題なんですけども、ビジネスっていうのは問題解決なんですよね。誰かの何かしらの悩みを解決してあげるのがビジネスということになってくるんで、まあ、何かしらの商品であったり、サービスを介して解消されるものでなければいけないということですよね。まあそうなんですよね。まあ苦悩を手放したいっていうのもね、やっぱり誰でもあると思うんですよね。不安も誰でも持ってるでしょうし、ストレスを感じることも時にあるでしょうし、まあコンプレックスも誰もがね、持ってるでしょうし、まあそういうものはなかなか手放せないと。まあ誰もが持ってる問題。そうですね。まあそれらの問題解決として、誰かの悩みを解決してあげるのがビジネスということで、それを商品やサービスを介して解消させてあげるということですね。で、次に、まあ人間のダークサイドという話になってくるんですけども、まあコンプレックスだとか孤独感であったり執着心であったり、まあ苦悩があるので、とても人間的なものなんですけども、まあある一定の時点を超えた時、強くて深いものになるんですよね。まあちょっとなんて言って例を例えればいいかわからないんですけども、ダークサイドっていうのは自分が認めたい何かの場合っていうのもあるんですよ。まあお金に執着してね、何でもお金でしか自分を満たせない人っていうのもいるんですけども、まあこれもダークサイドの一つだと思うんですけども、認めたくがないがゆえに気づかないふりをして指摘されると怒ってしまう場合っていうのもあったり、まあ他にも隠したがる場合もあったり、誰にもバレたくないっていう場合もあったり、まあお金を借りてしまう癖があるとか、暴飲暴食の癖があるとか、他人を信用できないとか、まあそういうダークサイドもあるし、まあこれは墓場まで持ってきたいくらいのものを持ってたり、成功者を見ると、まあ、足を引っ張りたくなったり、人の不幸がちょっと楽しいとか、まあ、など、何かしらですけども、人間っていうのは、ダークサイドを持ってるんですよ。みんなに共通するっていうのは、それを外に出さないように、内側に抑え込んでるってことですね。まあ、他人に自分のダークサイドを知られることによって、まあ自分をね、 貶めてしまうんじゃないかっていうようなね、気持ちになってしまったり、自己嫌悪に陥ってしまったりとかするかもしれないんですよ。まあ恥ずかしくて死にたくなるぐらいの気持ちになるんじゃないかとか、まあ、人にがっかりされるんじゃないとか、自分を信じてくれた人を裏切れるんじゃないかとか、まあ、これらのダークサイドを認めることにより、後からひどい後悔が襲ってくるんじゃないかとか、その結果孤独になってしまうんじゃないかとか、まあ、孤独に対する恐怖ですね。まあ、どうせ共感理解されないだろうとか、わかると言ってくれるけど、結局理解されないんじゃないかとか、もうここでも重要になってくるんですけども、最重要キーワードっていうのは理解と共感です。まあ理解っていうのはその人の立場をわかるものであり、共感っていうのは同情することです。相手と同じことに気持ちになることであり、そしてそれを認めることです。まあ理解はするけども認めないっていうことも時にはあります。まあ、売れているコピーっていうのは理解、共感、希望、思いやりがあります。相手の顔が、まあ、パソコン越しにですね、パソコン越しの相手をきちんと見えているからコピーがうまくいく。まあその場の、まあ実際にはないんですけども、空気が読める。まあ空気が読めるっていうのは僕はやっぱり大事だと思うんですけども、空気なんですよ、空気。人が横にいれば話しちゃいけないこともわかるだろうし、これは話すべきことだろうとか、そういうのも感覚的にわかると思うんですけども、その空気を読んで、ネット越しで知らない人と話している、知らない人の文を読んでると、まあ、空気が読めなくなってしまうんですよね、これが。まあ次は、思いやりっていうのは、相手の顔が見えてないと書けないんですよね。まあいいコピーライターの条件として、相手の満たしたい希望と理解と共感、希望、思いやりを持って感情的に伝えられることなんですよ。良いコピーライターっていうのは、ダークサイドを素直に冷静に直視できることなんですよね。感情に任せて横暴に振る舞ったりせず、冷静に核心を見つめることができる人のことです。自分のダークサイドが素直に見れるから、相手のダークサードも冷静に見れるということもあります。まあ、コピーライターイコール他人を理解する職業であるということで、まあ、だからこそ支持されるコピーが書けるようになるということで、まあ、人っていうのは感情が動くことで勾配を決定してるんで、まあ、これがもう一つの良いコピーライターの条件ということです。わかるでしょうかね？ダークサイドです、ダークサイド。自分のダークサイドと相手のダークサイドを両方見なければいけないということですね。人は感情が動くことで、そして勾配を決定していると。感情ですね、あとは。まあ、理解と共感と感情を覚えておいてもらいたいです。まあ、あとは、そうですね。まあ、自分のことが分かんないと、相手のことも分かんないと思うんですよね、やっぱり。まずは、自分を理解すること。まあ、この前の前だったか忘れましたけども、ワークをやって方がいいんじゃないかっていうような話もしたと思うんですけど、自分の欲しいものを100個書き出してくださいとか、まあ、そういうワークっていうのも、こういうとこで生きてくるんですよね、やっぱり。で、コピーライティングに、文章力っていうのは、全く、関係ないです。本質っていうのは子供でも書けます。まあ今日っていうのは、今日は昨日の自分に勝利するという試合を作る日であり、明日は明後日の自分に勝つという日であり、そんな戦いを毎日してるという気持ちで書いてもらいたいんですよね。失敗は世の中にはないと。世の中に失敗はないです。成功ということですね。成功しかない。すべては成功の、まあ、そうですね。まあ、間というか、成功までの距離は、まあ、途中と言っていいですかね。まあ、最強のスキルとは何かというと、 それは同情することであり、同じ相手と同様の感情を持つことです。まあ、書けない人は相手の気持ちは分かってないんですよね。まあこれはやっぱり前言ったリサーチにもなってくると思うんですけども、書けないっていうことは相手の気持ちは分かってない。まあ、リサーチがきちんとできていないということですね。やっぱりどうしてもリサーチがないと書けないんですよね。まあ、4割リサーチっていう話もしましたけども、それぐらいやっぱり大事なんですよね。それでいて、共感できないことは一言も書いてはいけないということで。まあそうですね。これもちょっと難しいんですけどね。共感できないことは一言も書いてはいけないって言ったんですけども、相手のことが理解してないと共感する文章ももちろん書けないだろうし、相手をもちろん理解してないと共感できることも書けないだろうし、まあやっぱり理解と共感なんですよね、大事なのは。何回も言ってますけども。まあそして、コピーライティングイコールリサーチかける経験かける同情であり、まあ、全てが必要なんですよ。リサーチと経験と相手に同情するということで、まあどれが欠けてもいけないということで、もう一度言いますと、コピーライティングイコールリサーチかける経験かける同情です。この方程式を覚えておいてください。まあそうですね、方程式っていっぱい出てくると思うんですけども、やっぱりどれも欠けるとね、やっぱりコピーが不完全になってしまうんでね、一つ一つゆっくりでいいんで、まあ何回も聞いてでもいいですし、言ってる方程式っていうのが出てきたら、まあノートに書き出すのもいいですし、そうやって自分なりの勉強法を見つけて勉強してもらうっていうのも大事なことだと思います。そうですね、あとは何だろうな、リサーチと経験とですね、まあ、コピーライティングのマインドセットとして、まあ言いましたけども、前にお客様は100%信じない、読まない、信じない、行動しないっていう話をしたと思うんですけども、まあこれはもう前もね言いましたけども、まあ忙しかったり時間がなかったり、まあどっか遊びに行ってたりとか、みんな忙しいんですよね。どうやったら100%読まないお客は読んでくれるかって。しかし次は100%信じないんですよ。まあその次は100%行動しないんですよ。みんな他に迷ったり忘れたりするんですよね。まあ考えるべきことはこの3つだけで、まあそんなね、まあありえないほど高いハードルになる、見えるかもしれないけど、そんな人に読ませなければいけないんですよ。まあそのために良い商品を扱わなければいけないし、良い商品のみ扱わなければいけない。一番いいのは、ちょっと売れてる商品っていうのがポイントですね。扱うんであれば。売れすぎてる商品っていうのは、やっぱり直しようもないでしょうし、もうすでにたくさん売れてるんで、別にコピーを必要としてないんですけども、まあちょっとだけ売れてる商品であれば、やっぱりやりがいがあるというか、売り上げの伸ばしがいがあるというのはね、コピーライターといって。そういうのも、やっぱり、自分の目で分かるようになっていかなきゃいけないということで、まあ、読まない、信じない、行動しないっていう壁があるっていう言われてますけども、まあこれはセールスレターであろうがメルマガであろうと全部一緒なんですよね。まあ、読まないの前に、まあ開かないっていうのもありますけども、まあ昔にはあったんですよね。ウェブがまだ浸透してない時代とかは、ダイレクトメールとかね、実はそうなんですよね。開かないっていうね。ね、まず開かせるっていうとこが、やっぱりダイレクトメールですよね。まあ、開かないっていうことは、ウェブに例えるとメルマガが開かれないとか、まあ、セールスレターまで届かないとか、読むとか以前の問題っていうことで、ここをどうやって超えるかっていうのは、完全にブランディングで 超えるっていうことで、まあダイレクトメールで言うんであればね、ある意味ダイレクトメールを送る部門があって、会社にあって、そこがバンバン送ってるだけですから、ブランドも何もへったくれもないんですけども、ウェブはやっぱりね、ある程度個人とか、まあ顔の見える人が送ってきてるんで、これを超えるっていうのは本当ブランディングなんですよね。まあこれを超えないとどうしようもないということをちょっと心に留めておいてほしいんですけども、まあブランドですね。まあセールスレターであったり、メルマガであったり、そういったものを開いてもらうということですね。メルマガを。で、開かないっていう壁をまず越えて、まあ越えたとかブランディングができたという、越えたという前提で話をすると、まあ読まないっていうのも越える必要がありますよね。まあ読まないっていうことは、読んでもらうためにはメルマガでもセールスレターでもそうですけど、最初に開いた瞬間に見える部分が勝負ですよね。間違いなく。まあこの見える部分で先を読みたいと思わせなければいけないんで、自分にはこれだけのメリットがある、ベネフィットを感じるって思わせないといけないんで、ここっていうのは、まあキャッチコピーとかですけども、一番重要な部分になってくるんですよ。まあヘッドコピーであったり、セールスレターだったら、まあキャッチコピーが大事だし、メルマガだったら、最初の一段落、3行とか5行とか、その辺が大事になってくるんですよね。まあメールの場合は、件名っていうものがあるんですけども、件名っていうのは、開いてもらうために、超えるために、だいたい使われるものなんですけど、まあ最近だと、ちょっと変わった変名入れるだけで、スパム判定になってしまうんで、あまり気にするというか、まあちょっと気をつける必要はあると思うんですよね。まあ極端な例で言えば、まあその人の信用だとか信頼だとかブランドっていうものができてしまえば、件名は何だって構わないということになってきますから、まあ自分が送ったってことが分かれば開くっていう、そういう状況になっていることなんで、まあそれだけでいいんですよ。ブランディングですね。まあこの人からのメルマガなら無条件で開こうと。そういう状況ですね。まあそういう状態になればね、まあギリギリまでちょっとスパムに近くなるような、相手を引っ掛けるような言葉を使わなくてもいけるかなっていうような感じになってくると思うんですけども。だからあんまりね、件名にこだわらなくてもいいってぐらいブランディングをするっていうのは大事になってきますね。信用を得る、毎日良質なコンテンツをアウトプットして、どんどんファンを作っていくというようなことになってきますね。まあ、件名が一番大事です、大事ですっていうことをね、まあ、未だに言ってる人っていうのがいますけども、それはブランドができてない証拠ですっていうことですね。まあ、次は信じてくれないということになってくるんですけど、もう読んでもらったと、スクロールするような準備は整ってますっていう、次には信じなきゃ、信じてもらわないといけないんですよね。まあ、やってる人はわかると思うんですけど、メルマガを読んで、すぐ信じはしないですよね。まあ言ってることを、いや私はあなたを稼がせますよとか言われたって、まあ普通は嘘だと思いますよね。いやどう考えても、いやそんなことはないでしょうみたいな。まあセールスレター読んだって疑いますよね。普通は まずは。まあそういうところがあるんで、なんとかして信じてもらわなきゃいけない。この壁を越えなきゃいけないという必要が出てくるわけなんですよ。で、信じて行動してもらうっていうのは最後にあって、まあ信じたけれども、信じてくれたんだけれども行動しないっていうのが これ出てくるわけなんですよ。まあこれこの人は信用できるんじゃないか、いいな、言ってることは正しそうだし、ノウハウも確かだし、自分もこれを買って読んで勉強して実践したらそれなりの金額は稼げそうだと思っても、でも買わないんですよね。あれちょっとどこにしまったかな、大事な銀行通帳とかね、カードとかね、いろんなことを考えて結局買わないんですよ。ああちょっとご飯食べに行かなきゃとか、まあちょっと友達の電話来たから後でとか、まあなんだかんだ言って買わないんですよ。1秒でも先延ばしにしようとするんですよ。だからそういうのを回避する何かが欲しいんですよね。まあもう有無を言わさず興奮させて申し込ませるっていうのも一つの手段ですけれども、まあそれができそうでだったら一個一個、まあ例えば冒頭の部分で、もう今すぐクレジットカードを用意して読んでくださいとか、まあ、ブランドができてたらですけども、そういうことも言えますね。今回商品出すんで、まあ、買ってくださいぐらいの勢いでメルマガで書いてしまって、それでもお客さんは信じて買ってくれると、それぐらいのブランディングができるっていうのがいいと思いますね。ブランディングです。ここでも買ってくださいと言えば、はい買います、もう即答してくれるような人ですよね。まあいろんなセールスレターとかのパターンっていうのがあるんですけど、まあそういうブランドがどうこうっていうのはね、意識しないで書くっていうのは必要になってきますね。けどそれと同時にブランドとか抜きにしてセールスレターは書くと、まあアイスコールドリストに出すぐらいの気持ちで毎回レターを書くっていうのは重要だと思います。まあ最初のうちはですけども、よし今、まあリードっていうか、その文章中の読ますのこ、読んでもらうの壁を越えたぞ、次は信用させようとか、で、いろんな証拠を出したりとか、推薦文出したりとか、そういったものを出していったり、データを出したり、引用文を出したりとか、いろんなことをしながら信用させていくわけですよ。でもう、信用しただろうと思ったら、もう最後の一押しということで行動の壁を越えていくんですよ。行動してもらうって、お客さんに買ってもらう、行動してもらうっていう壁を越えていくんですよ。まあこういう理由で買わなそうとか、こういう事情があったらちょっと席離れちゃうなとか、そういうのを大体考えてどんどんどんどん潰していくんですよね。でこの3つの読まない信じない行動しないっていう壁を越えれば、まあ大体っていうかね、人はねもうその時点で買ってしまうんで、まあ買わないっていうことはそれを超えてないっていうことなんで、これを超えるような意識を持ってやっていくということが重要になってきます。でこれを超えるっていう前提で、まあもうちょっと具体的なお話をするんであれば、特にですけども、まあ、メルマガもセールスさんもセールスレターも一緒なんですけども、まあ特にセールスレターで重要なんですけど、まあ、ワンメッセージ、ワンマーケット、ワンカムアウトっていう言葉があって、一つの市場に対して一つのメッセージを送って一つの出口しか用意しないっていうことですね。まあセールスレターとかメルマガとか見てもらえれば多分わかるってくれると思うんですけど、まあ、選択肢がないんですよ。まあ、セールスレターであれば、上から下まで読んで、買うか買わないかっていう、その二択なんですよね。まあ、だから、買うって決めたら買うし、買わないって決めたら買わない。この二つしか選択肢はないんですよね。 まあ、なんかプロフィールとかお客様の声みたいなリンクは一切ないんですよね。まあ、リンクですね。まあ、別のサイトに飛ばさせないっていうね、買うか買わないかの、まあ、手段しかない、方法しかないという。まあ、そういうことをやってもらいたいんですよね。まあ、読んで買う気になったら買う、買う気になったら、買う気にならなかったら買わなくていいという、それぐらいの、まあ、強い姿勢がね、大事なんですよね。まあ、これを徹底しているんですよね。買うのか買わないのか、出口は1個、途中で逃がさないということですね。これはとても重要です。で、まあ、人は一つのメッセージ上を同じ文で言われたら理解できないんですよね。まあ、もう一回言うと、人は一つのメッセージ上を同じ文で言われたら理解できないんですよ。まあ、1個だけなんですよ。だから、変えましょうでも、そういうメッセージでもいいし、私を信用してくださいっていうメッセージとかでも、何でもいいんですけど、何々はダメだっていうメッセージとか、自分が伝えたいメッセージとかっていうよりも、読者が求めてるメッセージがあって、それをきちんと伝えるだけなんです。あれもこれも言わないっていう、ワンメッセージですね。で、ターゲットを決める際に、どれくらいまで絞るべきかっていうのをお話ししたいんですけど、モテたいって思ってる女の子にも、女の子でも、その周りの男の子がどんな言葉を使うとかっていうのに、一人で絞ると、本当すごく狭くなると思うんですよね。だけど、多く売れたいっていうジレンマっていうか、ギャップがあると思うんですけど、基本的な部分として、どれぐらいまで絞っていくのかっていうのは、どれくらい売りたいかっていうのは重要ですよね。まあ、要するに言ってしまえば、どれくらい売りたいかっていう、どれぐらい数字を伸ばしたいかっていうことに、まあ、お金を稼ぎたいかっていうことになると思うんですけど、絞れば絞るほど、これが、まあ、高額な商品が売れるんですよね。内容ですね。商材の内容を絞っていけば絞っていくだけ商品の単価が上がっていくということなんですよね。まあ、悩みが具体的になればなるだけ深く深くなって、狭く深くなればなるほど、まあ、50万の商材でも売れてしまうんですよね。だから、その悩みが深ければ深いだけ。50万ですよ、50万。50万の商材が10本売れると500万ですよね。まあ、そのぐらいでいいんですよね。まあ、だけどこれをちょっと広げると、50万のものっていうのはあまり売れなくなったってなると、まあそこまで深くなかったっていうことになりますよね。そうすると、じゃあこれをちょっと下げて30万で売ってみようかとか、20万で売ってみようとか、10万で売ってみようとか、そうやって調整をしていけばいいわけなんですよ。まあ、逆に10万円と仮定すると、50本売らないと500万にはならないですけど、もっと広げると、5000円のものとかになってくるっていう話になってくるんで、まあ、要は利益だけ得たいのか、まあ、見るのか、数を出したいのかっていう、そういう、まあ、ケースによってくると思うんですけども、まあ、例えば、セミナーの募集をしたとして、まあ、30万とか40万とか、すごい高いセミナーですよね。あれはリストにだけ告知して、自分の、まあ、顧客ですね。顧客にだけ告知して、絞りまくるとすると、まあ、セールスレターを書きたい人だけに絞ったとすると、まあ、そういうコアな層はほとんどいないんですよね、世の中に。まあ、だけど、そこだけに絞ったから、数十万の商材じゃなくて、セミナーに来てくれるとか、そういう感じになってるわけですよね。そういう視点です。まあ、絞れば絞るだけ売れるし、 コアであればコアであるだけ値段が上がっていくと。まあ、あとはバックエンドですね。まあ、後からフロントエンドっていう最初に売る商品から考えて、そこで得たリストからバックエンドっていう次の売る商品ですね。まあそういうのをもし考えてないんであれば、今売り切って利益だけを見ていけばいいっていうですけど、話なんですけども、本当に利益が最大化する本数であったり値段であったり、そういう狭さであったり、まあ、バックエンドがあると、このバックエンドっていうのはすごく売れる自信があると。だからリストは1個でも多く取りたいってなったら、なるべく広げて売れるポイントを見つける必要があるということも重要になってきます。そうですね、そんな感じですね。お分かりいただけたでしょうかね。狭くすれば狭くするだけ売れる。まあ、バックエンドはフロントエンドの次に売る商品であり、フロントエンドで、まあ前言いましたけども、フロントエンドで安い値段でお客を集めて信用してもらって、まあそこからメルマガなりなんなり出して、お客さんに出していってもいいでしょうし、まあそこでバックエンドっていうものを売っていくということです。で、次はボレットについて話します。まあベネフィットをいっぱい出して、まあ典型的にはこの商材からあなたが得られることの一部を挙げるとみたいな、まあチェックマーク、チェックマーク、チェックメーター、チェックマークみたいなのがいっぱいついてて、なんとかの方法とはみたいな場合ですね。まあ現代によみがえるなんとかの錬金術みたいな、なんとかそういうわけのわかんない古代より伝わる女性を虜にするなんとかのフェロモンの出し方みたいな、まあそういうふうにものになってくるんですけども、そういうものをどれだけ出せるかっていうのが重要になってくるわけですよね、ボレット。まあこれはかなり重要になってくるんですけども、まあこういうのを独りよがりに、まあえぐいことを言えばいいっていうわけじゃなくて、まあ淡々と言わなきゃいけないんですよね。ガーガーうるさくなったり、あんまりなんていうんですかね、まあ嫌味じゃないですけども、なんて言えばいいんだろうな、まあ気持ち悪くならない程度に書かなきゃいけない。だけども相手にも響かせなきゃいけない。これちょっとバランスの問題ですね。まあ両立が難しいんですけども、まあ一生懸命書けば書くほどお客さんもちょっと引いちゃうっていうところもあるし、だけどもピンとくるような言葉もどんどん入れていかなきゃいけないし、難しい部分なんですよね。まあ、これができるようになるとすごい売れるんですよ、ボレットをかけると。で、ボレットのイメージなんですけども、イメージは本当幅広い網みたいな感じのイメージでいいです。なるべく多くの魚を捕らえるためにできるだけ網を張るんですよね、大きい。つまりボレットで大事なのはいろんなことを書くってことですね。いろんなこと、それがすごく大事です。で、いろんなことっていうと、いや、このノウハウのメリットは10個しかないんで10個しか書けないですってなるんですけども、10個ノウハウのメリットがあるならば、10個10通りの書き方で書くのがポイントなんですよ。もう一度言うと、10個はメリットがあるんだったら、10通りの違う言い回し、言い方で話していくんです。そうすれば、10個であれば100個になりますよね。 そういうふうにしてやっていかなきゃいけないというところがあります。で、それはですね、別に数字を増やすために無理くり増やすんじゃなくて、まあ一通りの言い方しか言わなかったら、その言い方を理解する人にしか反応しなくなっちゃうんですよね、せっかくボレたのに。だけど10通りの言い方があることによって10パターンの属性の人が反応するものが出来上がるんですよ。そういう利点が一つあります。で、10通りの言い方をすることによって10方面から考えて同じことが見えるんで、立体的にそのベネフィットっていうのが相手に実感できるようになってくるんですよ。 まあこういう効果が2つ目にあるんで、ボレットっていうのは同じことを手を変え品を変え言葉を変えて何回も言ってあげるっていうことが必要なんですよ。もう一回言うと、10パターンを用意する、一つのまあメリットに対して10を100にする、それがポイントです。で、それで1個でも多くの、まあ、魚であれば1匹でも多くの魚を呼ぶような大きな網を張っていくと。で、その網の中に1個か2個を引っかかればいいんですよ。読み手が100人いれば1個か2個を引っかかればいいんですよ。で、反応率が1%か2%でいいという、そういうことになってきます。まあ、100個出してその中の1個か2個を興味持ってくれたら買いますから。まあ、よく読んだら反応するかもしれないですけど、大体ボレットって読まないんですよね。みんな飛ばすんですよね。だけどちらっと見えた1個とか2個がどうしても知りたいなっていうふうになって、だから人は買うんですよね。それぐらいボレットっていうのは1個で、まあとても重要だっていうことですね。100個のボレットを書いて、たまたま目に入った1個を買って、1個が気になってしょうがなくて買ってしまうと。そういうことがあるということで、ボレットっていうのはそういうものなんで覚えておいてください。でですね、次は、まあポジティブ思考ということで、全ての物事には良い悪い両面があるということで、まあそれはいいことかもしれないし、悪いことかもしれないということで、まあ USP の話をしていくんですけど、これはユニークセリングポジションっていうんですけども、商品がやサービスが持っている独自の強みを意味するマーケティング用語なんですけども、まあ USP ですね。自分が持つ独自の強みと言い換えてもいいかもしれませんけども、USP の場合は単なる強みの示しているものではなく、顧客に対して自分だけが約束できる利益っていうのを指すんですよね。もう一度言うと、顧客に対して自分だけが約束できる利益のことです。ライバルにはまだ満たされてない欲求であり、まあ、例えばですけども、USP を作ってくれるパートナーにするとすれば、まあ、リサーチさえできてればいいんですよ。USP を見つける、または作るということで、3つのリサーチがここでも必要になってきます。リサーチです、ここでも。まあ、では、どんなリサーチが必要になってくるかっていうと、まず1つ目には、商品のリサーチ。この商品はどんな強みがあるか。まあ、第2に、お客様のリサーチ。お客さんの悩みは何があるか。第3に、クライアントのリサーチ。このクライアントは何を求めているのかっていうことが、その3つのリサーチが重要になってくるんですよね。まあ、ここに来ても、またリサーチというのが必須出てきます。そうですね。まあ USP ですけども、まあ顧客に対して自分だけが約束できる利益ということなんですけども、これもまだピンとこない人もいると思うんですけども、これは入れる必要が出てきます。ですので、頭の隅にまた後々話にも出てくるかもしれないんで、置いといてください。まあコピーの種類ということで、まあセールスレターであればね、いくらでもスペース的に長くなってもね、別に構わないものなんで、スペース的に書けるんですよ。文字文章量的にはね。まあもうメルマガであったり、
雑誌であったり PPC とかには文字制限っていうものがあるんで書けないんですけども、まあ原則は一緒なんで、次の一行を読んでもらうためだけに存在するんですよ。まあ次、まあキャッチコピー読んだらサブキャッチ飛んで、次のサブキャッチ飛んで、次のサブキャッチ飛んでって、どんどんどんどん次の一行、次の一行、次の文、次の文っていうふうに読んでもらうために存在するんですよ。まあこれはメルマガや雑誌や PPC などにも言えるんですけど、どこか一つでミスをしてしまうと読んでもらえなくなってしまうんですよね。まあそれでいて、まあ集客だったり販売だとか実際に売れるテクニックだったりコピーライティングの最終形っていうのはお客さんを動かすことなんですよ。お客さんを動かすことです。まあこの、まあそうですね、集客や販売とかね、まあ実際忘れがちなんですけども、まあ最終的にはお客さんに動いてもらわないといけないんですよ。まあ読まない、信じない、行動しないっていうのもあったんですけども、まあ最終的には動かさなきゃいけないということで、まあこの最終形を忘れてしまう人がたくさんいるんですよね。まあいつまでもセールスを押していかないと売り上げが立たないんですよね。まあ最後の最後で相手の迷いを消して背中を押してあげるってことがコピーライターには必要になってくるんですよ。まあそうですね、一回まとめますかね。結構いろんなことを話したと思うんですけども、そうだな、どっからもまとめようかな。まあまとめると、まあ、欲望と願望があったり、まあ、苦悩を手放したいっていうものがあったり、まあ、コピーライティングには文章は全く関係ないということであったり、まあ、お客さんを読まない、信じない、行動しないだったり、あとは、まあ、絞れば絞るだけ深く、内容が深くなれば深くなるだけ商品単価は上がりますよということですね。商品単価です。まあ、50万の商品でも、まあ、絞って絞って絞っていけば、売れるということですね。まあ、50万ですよ。売れますからね、これも。絞って絞って絞っていけば。10本売れると500万、20本売れると1000万です。で、次にボレットの話をしましたよね。もうベネフィットをいっぱい出して、まあ、そうですね。まあ、チェックマーク、チェックマーク、チェックみたいな、マークみたいなね。たくさん出てくる、10個、20個、30個、100個までいかなくても、数十個出てくるようなね。ボレットについてもお話ししました。そのボレットっていうのは、100人に対して1個か2個引っかかれば OK ですということですね。まあ、100%のうちの1%、2%のお客さんが商品に買ってくれれば、それで OK ということですね。で、次に、ユニークセリングポジションについて簡単にお話ししました。まあ、リサーチが必要になってきて、まあ、USP 自体は自分が持つ独自の強みということで、顧客に対して自分ができだけが約束できる利益のことを指すということで、まあ、そこで必要になってくるのが、3つのリサーチということで、商品のリサーチだったり、お客さんのリサーチだったり、クライアントのリサーチだったり、まあ、これらの、まあ、どのようなものを求められているかということで。で、最終的には、お客さんを動かさなければいけないと。まあ、コピーライティングの最終形とは、お客さんを動かすことであると。まあ、そういう話をしました。そうですね、こんなとこですかね。まあ、ここまででやっぱり頭がこんがらがってしまう人も出てくるかもしれないですけども、何回か聞いてもらえれば多分腑に落ちる部分も出てくると思うんで、まあテクニックテクニックテクニックって言ってるんで、ちょっと分かりづらいなっていう人も出てくるかもしれないんですけども、まあ何回も聞いてください。あとは簡単に自分でネットで調べるのもいいかもしれないですね。分かんないことは、分かんない、 単語が出てきたらとか、わかんないことがあったら、まあ、ググれば出てくる場合もあるし、出てこない場合もありますけども、まあ、自分なりの勉強方法を見つけてもらいたいと思います。で、まあ、次は深い人間の欲求ということで、まあ、このような、次に挙げるような単語を理解すれば、まあ、セールスレターを外す確率が大幅に下がります。まあ、相手の気持ちが理解できて、今まで仲良くなった人と仲良くな、なることが、仲良くなりなかった人とも仲良くなることができるようになります。相手の気持ちが理解できるさえすれば。まあ、大事な人間と思われることで、欲しい欲で言えば、まあ、カリスマとか、まあ、単語の話ですね。アイドルとかセレブとかベンツとかロレックスとか役員とか、そういうのをメールマガやセールスレターに入れていくといいです。逆に無視とか恥とか情けないとかホームレスとか負け組とかなども逆に文章に入れると反応が取れますね。まあ、欲しい欲で言えば、この2つを調整を取ることが重要です。2つ目の、まあ、平安なね、精神状況ということで、保障、安全、安心、信頼、平和、治安、貯金、計画などを入れていくといいです。逆に、怪しい、挙動不審、貯金ゼロ、借金、浮気、交通事故なども効果的です。まあ、単語の話ですね。セルセルザに入れる。で、3番目、様々な表現として、自由、冒険、非日常、挑戦、革命、新商品、画期的、柔軟、興奮、などを入れていくのもいいです。逆に、平凡、退屈、停滞、保守的、頭が固い、堅苦しい、あくびが出る、などもいいです。で、4番目の愛情という部分では、愛、つながり、友情、思いやり、パーティー、家族、などもいいと思います。逆に、孤独、一人ぼっち、仲間外れ、自分だけ、などもあります。5番目の成長したい欲ということでは、目標、才能、自分だけしかできない、精神力、ポテンシャルなどがあります。逆に、後退、能力低下、怠けるなども良いと思います。まあ、これらのようなね、単語ですけどもね、セールスターに入れることで効果が発揮しやすいようなね、まあ、強い単語っていうんですかね、まあ、強力な単語をね、2つの逆の欲をね、バランスよくコピーに入れていくことにより、相手をね、トランス状態といいますかね、そういった状態にすることができます。まあ、ぼーっとした状態ですね。わかりづらいですかね。単語です。まあ、強い単語を使えば使うだけ引っかかるんですけども、引っかかりすぎても、まあ、気持ちが悪くなってしまうんですよね、単語っていうのは。ですから、ほどほどに、まあ、入れてあげるといいということですね。で、これらの5つの欲求の中で、どれが一番強いかということも強みになってくるでしょうし、まあ、これらを知ることにより、ミスコミュニケーションがなくなります。まあ、人はそれぞれタイプが違うということですね。で、次の話になるんですが、境界について、まあ、お客さんの信頼を得られたり、メールを楽しんで待ってくれるようになるということで、共感さえしてもらえれば。共感とは何かといえば、愛情をお互いに分け合うことであり、まあ、練習すれば身につけられることなんですね、これも、共感というのも。相手は常に自分を分かってほしいというふうに思ってるんですよ。まあ、この状態になれば、単純に好きってなってくれるんですよね。まあ共感ですね。前も話しましたよね。まあ共感できないことは話してはいけない。自分の話はなるべくしないと。メインはお客様にするべき。自分が自分がっていうふうになってはいけません。まあ自分が自分がではなく、あなたがあなたがっていう、お客さんがお客さんがっていうふうにならなければいけないということですね。まあ読み手の気持ちを考えてない企業やね、企業のホームページっていうのは後を絶たないですね。まあ、ホームページ見てこれひどいなっていうのはね、分かってくると思うんですけどね、コピーライティング勉強してると。 これ逆にチャンスということでね、まあ、この会社はまずいとかね、ホームページだったり、ダイレクトメールを見るだけで、たくさんのことが分かるようになってくると思います。それでいて、強力なスキルなんですけども、ストーリーですね。まあ、ストーリーっていうのはスキルであり、あらゆる場面で使えます。まあ、ストーリーを使うと、相手は無抵抗の状況に近いようなね、ガードが下がるって言いますかね、そういった状態になってくれるんですよね。まあ、ストレートにね、まあ、ものを話すよりも、自分のストーリーを入れるということで、まあ、麻酔のようなものになってくるんですよね。まあ、ストーリーはとにかく強力で、隙さえあれば、ストーリーに引き込むべきですね。例え話と同じくらい重要ですね。例え話があるたびに、まあ、隙があるたびに、例え話も使えます。例えばこうなんですよ、例えばこうなんですよってね。まあ、ストーリーっていうのは物語であり、人を引きつけます。人間っていうのは、まあ、ストーリーを子供の頃から見て聞いて育っています。ですので、とてもパワーがあるものです。で、次に信じられるかということで、まあ、嘘の内容であってもストーリーっていうのは信憑性を高めてしまうんですよね。まあ、この嘘のストーリーっていうのはいけないんですけども、それぐらいストーリーっていうのは強力です。そして次に人に覚えさせる力があるということで、まあ、人間何十歳になろうとも、子供の頃の童話などストーリーのある話は覚えてる話っていうのがたくさんありますよね。まあ、例えば「桃太郎」でもいいですし、「シンデレラ」でもいいですし、まあ、童話っていうのは、まあ、すごいストーリーです。まあ、ストーリーの話なんですけども、ストーリーの力があるということで、まあ、これはすごいことであり、まあ、10年以上昔の話の内容を覚えてるなんていうのは普通はないことですよね。まあ、時間と場所と人をストーリーに入れると、人に記憶させる力を持つようになるということで、ストーリーがとても大事になってくると。まあ、次はベネフィットを理解するということで、まあ、ベネフィットというのはただのプラスの結果であり、まあ、ベネフィットとはそれによってもたされる現実プラス感情なんですよね。どれだけベネフィットが面白くて興味をかけるかっていうのはコピーの仕事です。相手の普段の生活からその前後まで考えることにより、良いベネフィットが生まれます。ベネフィットですね。そうですね。このボレットともね、直結してくるんですけども、ベネフィットを書かなきゃ、やっぱりボレットも書けないですからね。まあ、コピーライティング体質を作る方法として、コピーイコール文章からコピーライターへということで、人間理解に変えることができるんですよ。素直に冷静に自分の感情を見つめるという、直視するということで、そしてそれを認め理解すると、それと同じように他人の感情も見つめるという訓練をしていかなければいけないんですよね。そうですね。ノーと言わせない基本要素ということで、ランディングページというものがあると思います。コピーっていうのはもちろん型があって、それに当てはめるものですけども、そのまま何の感情もなく入力するのではなくて、そこに何かしら変化や気づきがあることが重要なんですよね。反応が取れるコピーの基本要素であったり、手堅い反応の取れる基本というものがあるんですよ。まあ、人間理解をビジネスに落とし込んでいくということで、ビジネスっていうのは人間関係の応用形であり、延長線上にあるんですよね。業種業態などによって戦略や戦術を駆使していくんです。で、インターネットにおける戦術が必要になってくるというわけですね。まあ、PPC 広告ですね。Google や Facebook なので、まあ、戦略は戦術に、戦術はしたたかにということで、あくまで誠実に行わなければならないということで、まあ、自分の頭で考えていることと、実際やっていることに合致しなければならないということで、まあ、これが誠実ということで、 まあ、思考、発言、実行ということで、お金儲けをしようとは言わず、あくまで理念を表に出して共感してもらって、それによって売り上げを立て、最終的にはその人もビジネスに巻き込んでいき、より良くなっていこうという話です。そうですね。まあ途中なんですけども、まあここら辺で第6話は終了したと思います。第7話はこの続きから始めていきたいと思います。よろしくお願いします。